どうもこんばんは、ゆきのです。新鮮ラジオ、今回はですね、ツイッターのタイムラインで見かけたこの専門性とかキャリアに関して私が感じたことを、こうカフェでコーヒー飲みながら友達と喋る感じで話してみたいなと思います。その私が見かけたツイートっていうのが、なんか心理関係の専門職の資格を取って、多分その仕事をされてたんですよね。そしてでも仕事しんどいし、給料全然足んないし、それから資格のために費やした時間と費用もあるし、でも他の仕事にしますか、もうこの仕事を辞めますみたいな話だったんですけど、まあそのツイート自体はこうさておき、そのツイートに関して私が思ったことをこう完全に個人的な見解で述べさせていただきますと、その今時いい条件とかいい仕事とか、あとはいい給料とかですね、高級高い給料とかね、もう待ってても来ないから、自分で探しに行くか見つけに行くかしないと待っててもどうしようもないよっていうことを思いました。なんかどういうことかというと、やっぱり前の時代、私たちより前の時代かもう2つぐらい前の時代は、その大企業に入ったら安泰とか、一生ずっとこのまま安定した仕事で、待ってたら仕事を続けたら給料どんどん上がっていくみたいな、あとは公務員試験に合格して晴れて公務員になれたらこれで一生安泰だみたいな、でそういう時代だったと思うんですけども、ね、今はね、待っててもね、誰も見つけてくんないんですよ。あと日本人はやっぱり待つのが得意ですね。それは中国とか海外で働いたりとか旅行したりして感じることなんですけど、そんでそのツイートを見て私がこうパッと感じたことは、その人はこう心理の専門の資格を持ってる、それから実務経験がある、実際に働いたことがあるっていうことを掛け合わせたら、もう私だったらとりあえず YouTube ですね、YouTube 始めたいな。私がその心理とかすごい興味あるんで、心理の大学院とかオンラインでちょっと行こうかな、通おうかなって考えたぐらい、心理とか人間の心とかね、興味があるので、あと自分の心にも興味があるんですよね。なので羨ましいなと思って、だったら YouTube でチャンネル開設して、その私みたいに、このラジオみたいに質問を受け付けて、悩みを聞いたり、そして専門的な観点からの意見を述べたりとか、あんまりねアドバイスっていうのはないと思うんですけど、自分の意見を述べるっていうのがいいと思いますね。私実際にボイシーっていうラジオアプリで、精神科医トミーのみたいな精神科医の方のラジオを聞いたりしてて、あ、勉強になるなって思いますね。なのでまあ一番分かりやすいところで言うと YouTube とか、それから動画が嫌い、動画は苦手っていうんだったら Twitter でもいいし、インスタでこう写真上げたりとか、インスタって結構文字も上げたりしますよね。私最近ちょこちょこロム線で見てるんですけど、それからあとは文章書くのが好きだったらノートっていうプラットフォームで有料記事書いたりとかで、まあ最初はね、そのいきなりなんだろう、会社員の月収ぐらい稼げることはないんですけど、でもそれってやりたいことなわけじゃないですか。やりたいことでね、少しでも自分で収入が作れたら素晴らしいことだと私は思いますね。羨ましいな。私も心理の話したいな。自分の痛い目を見た経験しか話せないな。そうそうそう。で、今ってすごいいい時代で、だって自分でね、こうやってラジオ配信できるし、YouTube で動画チャンネル開設できるし、これがね、それこそその前の時代とかだったら、専門のスタジオとか専門の業者とかが必要で、機材とかも必要だったと思うんですよね。今、スマホ一つで自分でラジオチャンネル開設できて、ラジオが配信できる時代ですよ。もうチャンスしかないじゃないですか。ワクワクしますね。まあその分参入とか競合も多くて、 まあ、レッドオーシャンじゃレッドオーシャンだと思うんですけど、ただニーズがあるってことだと思うんですよね。人が集まるっていうことはニーズがあるっていうことでもあると思うんで、あとはその心理っていう観点で言ったら、もうねコロナになってからもうメンタル保ったりとかメンタル持ち上げたりするのすごく難しいと私は思うんですね。こう今がウィズコロナなのかアフターコロナなのかこうどうなのかなって感じなんですけど、今考えても分かんないんですかね、うん、なんか10年後とか20年後とかに分かんのかなっていう感じなんですけど、もうコロナの前に当たり前だったことが全部なくなって、それからコロナの前に存在しなかったものがこう生まれてきて、まあ大変ですよ、まあしんどいですよ、なんかみんな偉いなって、私も偉いなって感じですよそう、なので心理ってすごいニーズがあると思うんですよね。私プロの人の心理チャンネルとかラジオとか聞きたいし、ノートとかツイッターで読みたいと思うんですけどね。いやというわけで、もしもなんだろう、そのせっかく難しい資格取ったのに、いい資格取ったのに仕事ない、給料安い、辛いって言うんだったら、自分の、あの理想の働き方が見つかるまでもう探し続けるしかないんですよ。で見つからなかったら、あの自分で作るしかないと私は思ってますね。私今までいろいろ転職してきた、日本とシンガポールとカナダもちょっと働いて、で今中国で働いてるんで、もう何社働いたのかな、もう5年で4社ぐらい多分転職してると思う、多分数えてないけど。で深圳では今2社目で、深圳でも1回転職してるんですよね。でやっぱり転職するたびに条件は良くなっていって、働きやすくなって、どんどん自分を楽にしていくことができたっていうのがあって、あとやっぱ日本人は待つことが得意だし、待つことが好きですよね。もうね、中国来たらもうガンガン売り込んできますよ。もう中国とかそのなんだろう、アジア諸国というか、まあどこの国もそうなのかな、日本もだいぶ変わりましたけど、やっぱりこう転職してステップアップ、キャリアアップなんですよね。その一つの会社でコツコツ頑張るっていうよりかは、もうボンボンボンって転職して、もう給料 1.5 倍とか、すごいですよ、 5% アップじゃなくて 50% アップとかですからね、給料が。うん、見ててすごいなと思いますね。でそういう人たちはね、本当に自分を売り込むとか、自分をこうきちんとよく見せるっていうのが上手だなと思いますね。私も見習おうと思って、やっぱあのためらわずにこう自分を売り込むっていう練習を今コツコツしてる感じですね。そうなので、待ってても来ないから自分で自分を売り込みに行くしかないという、ある種のセルフブランディングってことですよね。でそのセルフブランディングっていうのは、ネット上、 SNS 上、 Twitter、 インスタ、 YouTube、 各種 SNS で自分の見せ方っていう、自分をよく見せる、うまく見せる、あとは面白いと思ってもらって人を引きつけるとか、そういうセルフブランディングがすごい大事だと思うので、でそのツイートの彼女の話に戻ると、いくらでもこう見せ方とかやりようってあるのにもったいないなと思いました。で YouTube とか無理とか、その有料記事書けないとか多分言う人いると思うんですけど、もうね、あのできるできないじゃなくて、もうやるかやらないかだけだし、あとはね、やっぱ失敗を恐れるっていうことが、うまくいかなかったらって思うんですけど、もうね、最初からうまくいったら面白くないって私は思うんですよね。もううまくいかないところから始まって、やっとやっとやっと最後にちょっとうまくいって、あ、やったなっていうのが私は面白いなと思うタイプなので、まあこれも人それぞれですよね。なので最初とりあえずね、何でもやってみればいいなと思うんですけどね、初期費用ゼロですからね、各種 SNS で発信するとか、と思うんですよね。なんかそんな感じです。いやいい時代になりましたね。自分を売り込む、自分の見せ方をこう研究していくっていうのはすごくいいことだと思いますね。資格持って実績があって、キャリアがあって、でそこでいい仕事に巡り合えたりとか、 満足するお給料にたどり着けたらいいんですけどね。あとそのせっかく勉強したのに、せっかく難しい資格取ったのにっていう人いますけど、なんか特に文系の人ってそんな卒業後のキャリアとか考えて選んでなくないですかっていう。私文系なんですけど、まあ、これが例えば理系だったら、なんだろう、工学部でエンジニアとか、よくわかんないですよ、建築とか設計とか、あと IT ですね。あとまあ極めつけは医学だと思うんですけど、医学って理系だよね。うん、でそういうのだったら、まあ将来ね、仕事がいっぱいある、ニーズがいっぱいある、稼げそうとか思いますけど、やっぱりね、文学部、人文学部、社会学部、あとは語学とかね、それから心理でしょう。そういう人たちって好きだからやってるだけでしょう。うん、好きだからどうしてもやりたい、もっと知りたいって思ったから選んでるだけだと思うんですよね。うん、将来お金になるかどうかなんてね、考えてないで、あと芸術学部とか絶対考えてない。私専門文学ですけど、やっぱ本読むの好きだったから文学部でしたね。あと今教育が専門でやってますけど、やっぱ教育もね、いろいろ種類があると思うんですけど、やっぱ楽しいからやるって感じで、お金はもちろん必要ですけど、お金のためだけにやってるわけじゃないという感じがしますね。なんかツイートを見てから思った、自分のキャリアに関する考え方っていうのを今日はお話しました。いやなんか面白いですね。自分をどんどん売り込もうっていう、待っててもいいことないからまずやってみようって感じです。うん、こんな感じです。最後まで聞いていただいてどうもありがとうございます。